の約束とその成就で、18回目になりますが、今日はですね、サムエルと来て、で、まあ、物語的にはサウルが入ってくるんですが、まあ、ちょっと彼には、カットで、ダビデにですね、入りたいと思います。でダビデ、まあ、彼をですね一言で言えば神にめでられし者というふうに言うことができると思います。でまずアウトラインですね、彼の人生を超スピードで見ていきたいと思うんですが、まず第一サムエルの16の7ですね、第一サムエルの16の7です。でここにですね、サムエルの前に、この、まあ、エッサイの、ね、エッサイの子供たちを、一人一人連れてくる、まあ、人間的に言うとですね、まあ、見かけを判断するわけですが、16の6、彼らが来た時サムエルはエリアブを見て確かに主の前で油注がれるものだと思った、サムエルがミスジャッジをしている。で人間的な、基準で見てですねエリアブ、まあ、ダビデのお兄さんになるわけですが、これだと思ったんですが、7節、しかし主はサムエルに仰せられた。彼の要望や彼背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。これで次のアビナダム、これもシャマもですね次々に、退けられる。で最後に、12節を見ますと、羊飼いをしていた、ダビデ、これをですね呼んでこさせた。でその子の血色は良い顔で目が美しく姿も立派、主は仰せられた。さあこの者に油を注げ。この者がそれだ。サムエルは油の角を取り兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。でその日以降ですね主の霊がダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ、帰った。一方主の霊はサウルを離れてしまい主からの悪い霊が彼を怯えさせるようになった。でここで、まあ、サムエル、サウルですね、サウルは、ダビデの初めはですね、まあ、こいつは、可愛いやつだということで一生懸命、彼を可愛がったでしょうが、ダビデの方がですねだんだん戦績を上げることによって、サウル嫉妬、ね、妬み嫉妬、ジェラシーを持つようになるわけです。で、これによって、ここでですね、すでに油注ぎの交代が行われている。で、実質的にこの段階でですね、もうサウルの王権というのは前回言いましたように、退けられてしまっているわけですね。で、ここでもうダビデのですね、上にですね、実質的には変わって、そして油注ぎというこの、まあ、油注ぎっていうのは油をですねこう頭に垂らすわけですが、特殊な役割あるいは任職あるいは職仕事ですね、任命のためにその任命の証として油を注ぐ。でこれがもうすでにダビデの頭には注がれていたわけです。ですから実質的にもここでですね、神の御旨から言えば本当の王はダビデであるということが明かしされているわけです。これがおそらく10代後半ぐらいだったんじゃないかというふうに言われています。でこの後このダビデはですねゴリアテと対決をするわけですね。で今回例のあのイチローが大記録を作った。で非常にね彼いいですよね、大好きですね。もうね淡々としている。でね、まあ、周りがですね騒げば騒ぐほど、まあ、彼はそれなりにプレッシャーを受けてるんですよね。昨年はものすごいプレッシャーを受けて吐いたって言うんですよ、もう緊張感でね。そのくらいに、まあ、プレッシャーを受けてるんですが、人の前にはほとんど出さないんです。 そして彼は、淡々と記録を作ってですね、昨日会見やっていた。こんな体の小さいものでもこれだけのものができると。ですからその、いわゆる生まれつきのですね、タレントってタラント、要するに生まれつきの、まあ、自分の体がどうだとか、ね、頭がどうだとか顔がどうだとかなんだかんだ言い訳するな、できるんだっていうね、これを彼は言ってた。これ非常にですね、いいですね。あの彼の霊覇者なんですよ。いう日本キリスト教、私は傷ついて、私はトラウマに、こういうね、もうやめんね、あの泣き言いう、こういうのはね、我々は勝利者であり、皆さん、イチローはこれで記録をね、世界中に残して、彼の名前は世界中に届いたけど、私たちの方がもっと栄光に預かってるってことを知ってますか？おお、イチローにね、イチローはあれだけのものをやった、私はできない、とてもではないけど、違う、皆さんの名前はまあ世界には届いてないかもしれないけども、天には届いているんですよ。神は皆さんも一人一人の名前を持って呼んでいるんです。天ではもう一人一人の名前が覚えられているんです。栄光です。あの記録よりも我々ははるかに栄光を持ってる。その栄光を持ちながらね、私は傷ついてこんなんで、やめやめ、一郎に見習え、淡々と黙って実績を積み重ねるね。で、自分がですね、ここまで来れると思わなかった。あんな大男の中でね、私みたいなのがなんでできようかと初めは思っていた。ところがコツコツコツコツ一つ一つ積み重ねたら、いつの間にかここまで来てしまったっていうのが実感だっていうんですよ。これは非常に励まされる。気づいてみたらそうなっていた。我々はコツコツコツコツね、ホームラン打たなくていいんですよ。コツコツコツコツ一個一個積み重ねていけばいいんです。非常にですね、このダビデのね、このゴリアテとのね、対決を思い浮かべるんですね。で、彼かっこいいでしょ、打つ前にねなんかバットをさ、ピッチャーにピッと向けてね、もうあれだけでピッチャー飲まれちゃいますよね。ああいう気迫というか、その場を制しているわけよ。だからあそこの空気がですね、彼の空気、彼のペースにはまってしまうんです。これが統治ですよ。だから私たちもそう、私も人間関係、世の中の人とね、人間関係持つとき、あるいはお互いの人間関係持つときに、そこにキリストの霊によってそこを支配しちゃうんですよ。支配してしまう。で、そこでなんかね、イエスに対してね、ブツブツブツとか、もうね、つまらない、そういう無駄話で過ごすような雰囲気でなくて、ピシッと何かそこに空気ができてしまう。これが制覇するということです。だから私たち自分の周りにそういう、まあ、雰囲気というかね、そういう空気を持ちながら出ていくときに、こうやってバットを向こうに向けたときに、もうピッチャーは飲まれてしまう。そういう気迫を皆さんは持っているんです。権威を持っているんです。だから相手のペースではなく、自分のペースで運べるペースなんですよ。向こうが投げてくるペースにこっちが合わせるんでなくて、こっちのペースに向こうが合わせてしまうわけ。だからバッターがピッチャーと向かい合った時に、もうこのね、あの場面だけでどっちが勝つかって決まっちゃうんですよ。これ剣もそうです。剣をこう持って相手と向かい合った時に、もうそこで勝負ついちゃうわけ。だから本当に達人になるとですね、勝負しないんです。だってこうやってポッと向かい合った時に、あ、負けた、負けました、終わり、喧嘩いらない。そういう、ね、なんかこう、やはり武士道というのかな、そういうのを非常に感じてですね、励ましを受けているわけですね。ダビデもそういうパワーを持っていたんです。ゴリアテは、まあ、他の軍隊ね、イスラエル軍はもうビビっちゃって、で2メートルを超えてる大男だと。で、もうこれにですね、立ち向かうことができない、みんなもビビっているわけですよね。そこへダビデが出てくる。そして17の26を見ますと、ダビデはまあ羊飼いで最もですね、 まあ言ってみればお坊ちゃんみたいに弱々しく見えたんでしょうけども、しかしこのペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるか、この割礼を受けていないペリシテ人は何者か、生ける神の陣を殴るとは、エメン、こういうものの言い方をすべきです。皆さん、私たちはこのダビデの告白に学ぶべきです。言葉のパワー、ここでもう彼は勝利を宣言してしまっている。36節、このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺した、あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるだろう、生ける神の陣を殴ったからだ。このね、一匹の獣になると、ダビデはもうゴリアテに対して初めに勝負する前にもう勝っちゃってるんですよ。我々もそういうパワー、信仰の告白のパワーをここで知るべきです。情けないな、今の教会、こういうねピッとしたものがないんです。そう思いません？で、このゴリアテに対してですね、あと45章から45節から47節で見ると、今日主はお前を私の手に渡される、私はお前を打ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥地の獣に与える、すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう、この全集団も主は剣や槍を使わずに救うことを知るであろう、この戦いは主の戦いだ、主はお前たちを我々の手に渡される。エーメン。この勝負する前にもうすでに勝っているんです。信仰というのはこれから神は私を勝たしてくださるだろうじゃない、もう勝った勝ったね。前から何度も私明かしましたけど、私はあの裁判やったことあるのね、千人の原告だ。でそのね、前足立の事件があったんですが、でそれ自殺者も出ちゃった。だけど私はそのね、裁判始める前にその原告団のですね理事会に対してですね、主がもう勝たせたと約束をくださったって手紙一筆書いたの。そしたら理事会の人は、唐沢さんはちょっとここが何を言ってる、これから裁判始めるのにね、もう終わった勝ったって、なこの人ちょっとここがあれだってしかし8年後大勝利です、大勝利です。7億5千万を取りね、そして実質的な取り分は約何十億というお金を得ているんです。100億近い。まあ僕のとこ来たわけじゃないですよ違う。しかし我々は、私はその時にもう分かった、主がもう勝利をくださったならば語るんです。コリント書にありますね、私たちは信仰の霊を受けている、それゆえ聞く、信じる、信じたらどうするんですか、語れ。イエスは問題の山に向かって、あなた方は信じ、ね、疑うことなく信じて語るならば山は動き海に沈まる、語れ。我々に言葉が与えられている、口が与えられている、この信仰を告白するとき、もうそこで勝利です、勝利です。こういう勝利したとこはないんで、一つの事件でね、原告団が日本中にいくつもできたの。他のとこなんて惨めなもんですよ。私たちだけ全面勝利です。神は一回何かを語ったら、その神の言葉は無駄には帰らない。必ず言い送ったことを成し遂げる。じゃあ主はもうすでにこれから皆さんに語るわけ？私今この問題抱えてどうしたらいいのかしら、主の御心がわかりませんっていう人がいっぱいいるんです。嘘です。主はもうすでに語った、御子に会って語った、皆さんの問題は解かれ、皆さんの病は癒され、皆さんは勝利者だって語ってるでしょ。エーメン。これ書いてある通りに語ればいいんです。このダビデの勝利の鍵は告白のパワーです。そしてサウルは、嫉妬を感じる。まあ、こういうのをね、パラノイドって言うんですけども、要するにね、 人がね、自分を追い落とすんじゃないかとかね、自分の地位が危なくなるんじゃないかとかね、そういう心理をパラノイドって言うんです。これ牧師に結構多いんですよ。信徒から目立った人が出てくるとね、なんか私の地位を脅かしてんじゃないか、でどんどんこう潰してちゃう。怖いんです。自分のポジションが脅かされることを恐れる。それによって人を排していく。独裁者はみんなこれをやります。そうでしょ。自分と競合しそうな人はどんどん排していってしまう。こういう心理をパラノイドって。最近ちょっともうブッシュもこれに入ってますね。彼はね、周りが全員敵だと思ってるんです。みんなが自分のことを引きずり下ろそうとしている。だから裏は結構大変なんですよ。表は見えませんけど、周りの人はもうね、突如怒鳴りつけられる。意味がわからない。もうね、相当にそういうプレッシャー得ているんです。ニクソンもそうでした。ウォーターゲートでね、あの頃のニクソン、もう周りがみんな自分の敵だ、自分を引きずり下ろそうとしている。権力者になるとこのパラノイドっていうものが多く出てきます。で、人のね、なんか噂が気になるとか、こう聞き耳立てないとやっていけないとかね、そういうのみんなパラノイドの心理っていうんです。サウルはこのパラノイドによって心を病んでしまう。そしてダビデを殺そうとし、ダビデはアラノへと逃亡するわけですよね。で、その生活、これはある意味でダビデの訓練の時期です。もうすでに油注ぎは受けてるんですよ、サウルから。だけど神はすぐにそういう器を用います？違う。準備の期間というのが必ずいるんです。訓練の時期です。神学校出てきて臨職もらってすぐ牧師様、嘘です。必ずある時期、荒野の経験がなかったら働きはできないです。ダビデはこのね、まあ、約15、6年ぐらいになるんでしょうかね、逃亡生活、そしてサウルから命を狙われる、そして、ね、まあ、ある意味で、この盗賊たちがね、周りにこう集まるような、そういう生活を送っていた。私は油注ぎ受けて王なんですよ、実質的には。だけどなお、そのサウルっていうのが勝手に被害妄想を持って自分を殺そうとしている。そういう中で彼は逃亡生活を送る。で、いろんなね、異邦人の王のもとへ行ったりするでしょ。で、気違いのふりしたりとかなんとかいろいろやって、で、彼はそこで生き延びたわけですよ。で、この時にちゃんとですね、23の14を見てください。こういう生活の中にあってもこう書いてあります。ダビデは荒野や要害に宿ったり、ジフの荒野の産地に宿ったりした。これはっきり言いますよ、盗賊みたいな生活したのね、自分の家がない、もうこういう生活の中にあって、サウルはいつもダビデを追って追ったが、神はダビデをサウルの手に渡さなかった。えね、決してこのサウルの殺意は成就しないんです。なぜ？神のご計画と違うからです。皆さんね、悪霊を追い出してね、私の教会がなくならないためにね、悪霊を追い出しをいつもいつもやり続けなきゃいけないとかって言ってた人がいるんですけど、これも敗北ですよ。私はね、神社の前に来ると怖くなる。なんかね、私の教会はいつまで持つんだろうか、この神社は何百年も持ってる、怖くなる。だからその恐れを払拭するためにも悪霊追い出しをやり続けなきゃいけない。この下にいる信徒はもう大変です。怖くなります。やらねばやらねば、やってなければ、パラノイドです。わかります？神は皆さんをどうするんですか？悪霊の餌食にするの？サタンの犠牲者にするんですか？しない。なぜ？ご計画ではないんです。皆さんは神にあってイエスの血によって買われ、皆さんは敗北者へと運命づけられているわけ。なんですか？勝利者です。ならば途中で悪霊の攻撃があろうと、サタンの攻撃があろうと、神は皆さんを敵の手に渡します。
渡さない。ここ宣言する。神はダビデをサウルの手に渡さなかった。神は私を敵の手に渡さないんです。エメン。ここに休むのよ。怖いから悪霊を入れしやってなきゃいけない。そんなことやったらみんなが疲れ果てます。みんなね、見るたんびみんな悪霊になっちゃう。うわ、悪霊、悪霊、悪霊、悪霊、悪霊、うわ、悪霊。パラノイドですよ、これ、パラノイド。みんな悪霊に見えてしまう。病気です。私たちはすでに性別され、我々に手を触れることは、敵は、できない。エメン。ハレルヤ。敵は、神はダビデをサウルの手に渡さなかった。今どんな状況にあろうと全部それは計り与えられており、それは訓練です。アラノの訓練です。アラノの。そして一方でダビデはまた、自分を殺そうとしているサウルに対して、自ら手を下さない。26章の9節ですね。ホラー穴にいたときに、ね、そこへ入ってって、そのサウルの衣の、ね、端を切って出てきた。しかし彼は、ダビデを手に、あ、ごめんなさい、サウルを手にかけない。なぜ？神が油注がれたものを殺してはならない。もし、ダビデがもうすでに、パラノイドで、心を病んでます、はっきり言って。だけど、それをね、このダビデ自身は手にかけてはならない。10節。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はその生涯の終わりに死ぬか戦いに下った時に滅ぼされる。私が主に油注がれた方に手を下すなど主の前に絶対にできない。これが一つの我々のスタンスの鍵です。いろんなね、霊的リーダーいっぱいいます。でね、霊的リーダーね、落ちる人もいっぱいいるんです。だけど、自ら手にかけない。もし本当に神が油注いでそれを立てたんなら神が責任を持ちますよ。必ず神が処罰する。神が対処するんです。私たちこういうね、ダビデの高貴さを持つ必要がある。ね、高貴さを持つ必要がある。なんか自分のね、上に立ってた人がおかしくなった時に、自分で相手をね、とっちめよう。やめた方がいいです。自分が損します。そんなところにエネルギー使ってるくらいならば、もっと積極的なものにエネルギーを使うべきです。まああまり細かいことは言いませんけど、今の日本の状況っていうのはね、あまりにも寂しい状況が多いですね。そしてダビデは逃亡生活をし、ようやっと、王位に着くわけですよね。で、約30歳の時に、王位に着きます。で、これはあの歴代史の方に出ていると思うんですが、30歳の時にですね、王位に着く。そして、40年間治めるんですけど、最初の7年はヘブロンでユダだけを平定する。そして後になって33年半ようやく、まあ自分に逆らう敵をですね征服して、イスラエル全土を治める。これで、40年間王となるわけです。だから約ね70まで王として治めていた。それは油注ぎを受けてから約15年くらい後なんです。今ですね、皆さんね、すぐほら油注ぎ油注ぎとか言ってさ、いろんな器のとこ行って私は安息油注ぎ受けたね、私はってやり出す人いるでしょ。船舶です。ダビデは15年間神の荒野における取り扱いを受けた後、30でようやくパブリックに立ったんですよ。イエスがパブリックにミニストリーに入ったのは何歳でしたっけ？30です。考えてください。イエスはパーフェクトな神であり、パーフェクトな人でした。しかし彼は30年間人間生活を送っていたんでしょ。彼のその30年間の生活はごく一部しか書かれていない。12歳の時にね、子供がマリアからはぐれたとか言ってる、ああいう場面しか出ていない。それほどにある意味で普通な人間生活をしていたんですよ。 聖霊派でやたらに印だ不思議だなんだかんだ、ね、そういうものを求める人に言いたい。イエスの30年間の人間生活を思うべきである。もしここに金馬金粉、私そんなもんいらない、金馬金粉歯医者行きなさい。私たちが何を今これ例えとするか、イエスがこの30年間隠れてね、30年間人間として歩んでいた時にどういう神との交わりをしていたでしょうか。これの方がはるかに例えです。我々はすぐに油注ぎを受けてね、任命受けた、じゃあすぐにもう日本のリバイバルのために立ち上がろう、やめた方がいい。ウォッチマニーはこう言ってます。本当に肉を対処されていない人が、取り扱いを受けていない人が技をなすんであれば、二歩立て上げる、三歩崩すと、マイナス一歩です。だけど取り扱いを受けているならば三歩立て上げる。もちろん自分の失敗で崩すかもしれない、二歩崩す、プラス一歩です。だから我々の歩みっていうのはね、なんかイケイケでもってじゃなくていいんですよ。行ったり来たりでもいいんですが、一歩一歩は前に出ていく、一郎タイプでいいんです。松井みたいにね、30号も打たなくていいんですよ。我々はコツコツコツコツやっていけばいい。それは何で、何なんですか。人間生活です。こう人間であるということを最も神は尊いとしているんですよ。皆さん超能力者になりたいの？皆さん昨日テレビでやってましたね、マルボ、ま、なんとかかんとかって、あの FBI の、あの超能力ね、で脳波かなんか取ってさ、ああいう能力欲しいですか？皆さん、どっか行き分かれちゃった人がどこにいるか、こうやって目をつぶるとパッと浮かんでね、地図かなんか書く、そうすると本当の地図とよく似てる、すごいってなるんで、でもあんまり見っかんないんですけど最後のとこまで爪が甘いんですけどねそうでしょ、これから先はどうなるのか調査中ですああいう能力、皆さん欲しいですか？超能力欲しいですか？人の目をびっくり返すようなそういうパワーが欲しいですか？ No。 人間であるということです。そしてその人間生活の中で訓練を受けることです。つまらんこと、家事洗濯育児なんだかんだね、そういう中で皆さんは訓練を受けているんです。どっかの進学校行ってね、それその進学校でなんかね、寮かなんかの生活して訓練を受けるわけ違う。そういう取ってつけたのだよね。私たちは今その場である意味で荒野かもしれません。皆さんね、このダビデのこのね、荒野の経験かもしれない。しかしそこで皆さんは訓練を受けているんですよ。人間生活を知ることなの。本当に有効なミニストリーを成し得るということは人間生活を知ることなんです。人間であるということがどれほど素晴らしく、どれほど祝福されているか、人として生きるということがどれほど神は尊く思っているか、これがミニストリーの鍵なんですよ。あとは付録です。ダビデはこれ人間の生活で、ある意味最低の生活のところを送り、訓練を受けたんです。油注ぎを受けてから15年間です。私インスタントにすぐ何か業績ね、手柄を上げたい、やめやめやめです。我々はそんな手柄はいらないです。もっと言うと私たちはもう手柄を持っているんですから、イエスが勝ち取った手柄はもう皆さんのものなんです。自分でこれから得ようとするわけ、頑張って No。 皆さんはもう手柄を得た民なんですよ。そして、これですね、第二サムエルの7章を見てください。第二サムエルの7章で、ここでですね、神自らが立てるわけです。で、王がですね、自分の家に住み、主が周囲の敵から守って、主が周囲の敵から守って彼に安息を与えられたとき、王は預言者ナタンに言った。私は杉材の家に住んでいるが、神の箱は天幕の中にあると。するとナタンは王に言った。あなたの心にあることを皆行え、主はあなたと共におられる。ところが主は何と言ったか、私はそのようなね、神殿を欲しがったことはないでしょう、ね、でこの神殿を建てる役割は誰の役割でした？ダビデ？ノー、ソロモンです。 ここ大事ですよ、ものすごく。ちょっと覚えててくださいね。ダビデは神の神殿を建てようと思いましたけども、その必要はないと。そして、彼に約束されたのは何かと言いますと、8節、万軍の主はこう言われる。私はあなたを羊の群れを牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を打ち滅ぼした。私は地上の大いなる者なに、等しい大いなる名をあなたに与える。そして、ずっとこう来ましてですね、13節。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く立てる。15節、私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。ダビデの王権は永遠だ。そしてこのダビデからエッサイの根としてイエス・キリストが誕生するわけです。このダビデというのは何を言っています？ダビデというのはイエスです。サムエルもそうでした。ダビデはまさにダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言ったように、ダビデの血統から生まれ、そして誠のダビデとしてこの永遠の王権を立てたんです。そして今私たちのうちに立てつつあるんです。そしてイエスが来られるときに誠にそれは確立するんです。これがダビデに対する神の契約、ダビデ契約です。皆さんとこのダビデ契約関係ないの？皆さんは今何の契約の中に生きています？ここに生きているんです。皆さんはダビデ契約の中に組み込まれたんです。なぜ？だって皆さんはイエスの中に置かれてしまったでしょ。そしてそのダビデの、ダビデに対する約束はイエス・キリストを与える約束。その約束のこの中に皆さんは置かれちゃった。だから自動的にこのダビデ契約は皆さんはもう受け継いでいるんです。しかもコリント書を見てください。第二コリント、第二コリントの一章。この契約の約束ね、諸々の契約約束はすべて第二コリント一章20節、神の約束はことごとくこの方においてしかりとなった。この方にはしかりしかないんです。だから黙示録でしたっけ、神のアーメンたるお方、アーメンたる神の子筋イエスなんです。神のアーメンがイエス。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期する。ダビデ契約はもうすでにどうなったんですか？成就した。その結果だけ皆さんは得た。わかります？すごく虫のいい、虫がいいお話ですよ。皆さんは自分の労力で得ました？違う。ただ信じイエスの中に置かれたから得ちゃった。気づいたらそうなっていた。これが我々です。あら、誰も欲したわけでないんだけど、このダビデ契約の中に置かれていった。これが私たちのポジションです。我々はペテロ書を見ると王族の祭司ですね。私たちはどこに生まれたんですか？王家です。誰の？ダビデの王家。よく考えてください。天皇は頭が多少悪くても、性格が悪かろうがよかろうが、善行しようが悪行しようが、何をしようが天皇の家族でしょ。なんで？生まれです。皆さんが多少悪いことしようが、少しのいいことしようがどんな人間であろうが、根性悪くても 素直でも意地悪でも何でもかんでもどうであろうが皆さんは何族？王族です。なぜ？生まれたからです。生まれを取り消すことはできます？できない。そして生まれたらそこの系統の財産ポジション全部自動的に受け継ぐんです。えめ、これね、大変なことですよ。私たちは神の財産を受け継いでいるんですよ。宇宙を変えるんですよ。この古い宇宙は過ぎ去る。その過ぎ去るために私たちが整えられることが鍵でしょ。イエス・キリストが花嫁を迎えに来る。我々は宇宙の歴史を変えようとしているおじさんおばさんなの。単なるおじさんおばさんに見えるけど、単なるじゃないんです。わかります？イチローがね、オリックスに入った時、やってましたね。まだ可愛い高校生で。で、上の人からいじめられんのよ。お前の、何この、ね、ポーズ、なんでしたっけ？打法は良くないとか言って。で、彼は相当悩んだそうです。もう余計なこと、おちゃおちゃおちゃおちゃ言う人がいるわけよ。上に上にね。私たちは、あの頃の一郎を見たときに、ああいう大業績をやるっていうのは誰か予想していません。本人もしてない。だけど彼の中にはそのパワーがあったんでしょ？あるとき時間の流れの中でそれが現れてきた。皆さんも同じ。皆さんもそのパワーを持っている。なぜ？種があるからです。だからそれが時間とともにそれがパカッと割れて出てくれば、大記録を作るんですよ。大リーグの記録を変えるどころじゃないの。宇宙の歴史を変えるんです。言ってましたよね、アメリカ人がね。 We saw today the history、 歴史を見たとか言ってるんですよ。私たちはあの歴史じゃない。神の歴史を見るんです。神が宇宙を変えようとしている。これがご計画です。その中に皆さんはなぜか知らないけどいつの間にか置かれていた。あとは皆さんがこれに気づくかどうかです。
私はもうどうしようもありません。こんなものの祈りはしょうがない。私なんか何の役にも立たない。あ、いいですよ、
そう信じたらそのまま行きなさいと、そのままで終わります。僕はね、そういう人にね、あえてそのアドバイスします。
神は求める人に答えるんです。アメン。私はこんな小さなちまちました歩みをしたくはないと、こんなところでまだね、終わりたくはないと思ったら、求めなさいって。そうするともうすでに与えられているということを見ればいい。見てないんですよ。だからこれからなんか欲しい欲しい欲しい欲しいってなっちゃう。違う。あるあるあるある。得た得た得た得た得た。これが信仰です。ですから信仰の通り告白するわけ。私は神の王家のものである。神の祭司の体系である。私は神の天皇家のものであると。
前にありましたね、アリス側とか言って。詐欺やった人が。
我々は詐欺師では？エム。
遠慮してるでしょ？どうどうどう？自分の心の中見て遠慮してませんか？
遠慮はいらないってしまいってる。だって神が保証人なんだから。神がバックアップしているんですから。皆さん告白してください。私は神の王族である。ハレルヤ。内側から喜びが溢れてくる。私もね、あれ本当かな、こんな言っちゃっていいのかな、どっかで思ってるんだけど、
しかし語れば語るほど霊は喜ぶわけよ。内側から命が溢れてくるわけだから、アーメンなんです。ハレルヤ、ハレルヤ。喋ってるうちにだんだんだんだん暗くなってった。これはどっか嘘がありなんです。信じられないけど、頭で納得できないけど、喋ってるうちに盛り上がってくる。あ、これは嘘ではないぞ。責任は誰が取ってくれる？イエス様。ドクター・ルークは大ボラ好きだ。しかしこれは聖書に沿った真理です。書いてある。エーメン。自分のアイデンティティ、自分の生まれを知ってください。今の自分の小さな欠点、なんだかんだ、そんなものはもういいです。私たちの生まれは何？神の王族のもの。ハレルヤ。もしケチつける人がいたら、偉い先生が来て、いやちょっとそれはあなた言い過ぎよ、よくよくね、神学を勉強してみたら、神学なんかどうだっていうの、書いてあるんだから。エメン。そういう人には何て言う、書いてあると言えばいいんです。エメン。脅かされちゃダメですよ。どんどん攻め込まれてね、私ダメなのか、違う、攻め込まれちゃダメです。どんどん出てかなければ、アクティブに。そのためにダビデと同じように告白するんです。真理。そしてバテシバとトラブルを起こし、ウリアを謀殺する。でこれ今ソロモンが生まれるわけですね。まあ、初めの1番目の子供は、神に取られるわけですが、2番目の子供としてソロモンが生まれる。でこの時にサウルとダビデの違いは、これ前も言いましたが、サウルは一切悔い改めない、自己弁護です。あなたが遅かったから私はやったの。そういう言い訳はダメです。我々にとって私の言葉は何だって主は言ってましたっけ。私たちの言葉は叱りか否かであるべきだ。それ以外のものは悪魔から来る。言い訳はどっから来る。偽りの地です。私たちはさっき言ったようにアーメンと言って神に栄光を期するんです。皆さん、自分がね、どんな人間であろうと、皆さんがこの神の言葉に対してアーメンと言ったら、神は栄光を受けるんです。わかります？私の問題が何なのに、なんで言えます？そんなことどうでもいい。あなたの問題どうでもいい。それを否めって言ってんでしょ。何を第一にするかです。プライオリティ。私の問題第一に主張するか、神の栄光を主張するか。神に栄光アーメンと言ったら神が喜ぶ。その天の喜びが皆さんの霊のうちに降りてくると、内側の喜びが満ち溢れてくる。だから自然と目の前の問題解かれてきちゃうわけ。これが神の解決法です。まず神にアーメンと言って、しかりと言って神に栄光を期しなさいと。トラブったら、間違ったらごめんなさいで終わり。もう私たちの罪は許されている。安心して告白すればいいんですね。過去の罪洗いざらい、そういうのやめよう。今自分の心にこだわりがある部分だけ取り扱ってください。でこの後ダビデ家は混乱が起きます。タマルがね、自分の義兄弟ですかに領辱を受け、それに対してアブサロムが復讐する。またアブサロムがダビデに対して反乱を起こす。で、アバサロムはね、最後どういう死に方をしました？自分の父親に対してね、歯向かって最後どういうふうに死にました？これは一つの教訓です。アバサロムの特徴は髪の毛が豊かだった。羨ましいです。自分の何か誇りとするところ、自分の何かこれこそはと思うところ、アブサラムどうなりました？森の中へ逃げてって、その髪の毛が引っかかってぶる下がった。そしてぐさ。自分のね、何か最もこれはというところがしばしば命取りになる。そういう部分は 明け渡すべきです。むしろ我々は何を誇るんでしたっけ、その前に自分の弱さです。じゃあ誇りたくなっちゃったらどうするわけ、誇りたいとなったらどうするの。コリントに書いてあるでしょ、誇りたいものは何を誇れと書いてあります。主を誇れ。だからね、よし俺もやったぞ、よし記録立てたとね、誇りたいなと思ったらジーザス私たちが誇る対象はジーザス。自分のことは弱さだけを誇ればよろしい。クリスチャン今ね、あまりにも多くのことができすぎるんです、自分で。これがいろんなトラブルのルーツです。でダビデはですね、まあ、そういう厳しいところを経ていくわけです。家庭の中のこういう混乱というのはやっぱり一番ね、厳しいことだと思うんですが、ある意味で神の取り扱いだったわけですよね。あなたの家から剣が離れることはないという、そういう宣言を受けてしまった。でダビデはそれでもですね、第2サムエル22章へ行きますと、ここ素晴らしいですね。ダビデの全ての敵、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌った。主は我が岩、我が砦で我が救い、我が身を避ける我が岩なる神、我が盾我が救いの角我が矢村、私を暴虐から救う者の私の救い主、私の逃げ場、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。エメン。このダビデの歌は皆さんこれね、声出して読んでてください。内側がジャンプジャンプジャンプ、内側が湧き立ってくる、湧き立ってくる。死の波は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた、黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に死を呼び求め、我が神に叫んだ。死はその宮で私の声を聞かれ、その叫びは御耳に届いた。皆さんの祈りは全て聞かれている。皆さんの捧げ物は全部神の前に受け入れられている。コルネリオのうちに対してそうでしたね。彼の捧げ物は全部知られている。皆さんの全部捧げ物は知られている。もし間違っていたとしても、それは神に対して動機が純粋であったとすれば、それは永遠のものです。動機なんです、動機。動機が純粋であれば、それは全部覚えられている。ダビデはこのようにして主に感謝と賛美をですね、期するわけです。これがね、ダビデの素晴らしいパーソナリティですよね。面白いのは26節、あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。ああ、これよくこうしていくんですね。神なんて何もしてくれない、神なんか私のことを何も構ってくれない、何も私が祈り求めてもくださらない、見てください、私はこんな貧しいままです。神はこういうふうに何を見ていると思います？自分です、自分です。前も言いましたね、オランダに鏡見せると、その鏡の中には自分に攻撃を避ける。自分見て貧しい貧しい。神っていうのはある意味で鏡ですよ。だからその人の心の状態を映してしまう。だから神に対してどういう告白をするかということは、その人の心の状態がどうかということをそのまんま明かししちゃってるわけ。神は豊かであり、神は憐れみに満ち、許しに、ね、富、怒るのに遅く、私のことをいつも良くしてくださる。それ私たちの告白であるべき。あるクリスチャンは神はケチで、神は何もしない、神は裁き、私のことを呪い。なんでこんなに違ってくるわけ？なんである人はこう、やる人はこうになるわけ？その人の心を表現してるんです。だから私たちはどっちを選びます？自分の心が何を反映しているように整えるわけ？第二コリント三章にありますよね。主の栄光を反映させる。映すものは何を映せばいいわけ？キリストです。キリストから離れて自分の中でぐるぐるやると、ろくなことを告白しません。 キリストだけ見てダビデのようにキリストは我が助け我が救いの家我が砦我が逃れ場、主は私の祈りを聞き私の願いを聞き危難の時に私を救う砦である、これを私たちの唇にいつも置いとけばそういう神が映ってきます。わかりますか？神とのお付き合いっていうのはですから鍵は自分の心にあるわけ。この心がどうかっていうのが神に映ってくる。神ご自身がね、ある意味で根性悪いんじゃないんですよそういうふうに見えてしまう。ねじ曲げてるのは誰？自分なんです。神その主は道は完全、その御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾、まことに主の他に誰が神であろうか、他に誰が岩であろうか、この神こそ私の力強い砦で私の道を完全に探り出される。我々は自分の道を探ってもらう必要があります。自己実現をするわけ、自分の野心を達成するわけ。何を求めてます？動機です。彼は私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓でも引けるようにされる。こういうダビデのこの告白を自分の告白にしてください。なぜ？だって皆さんは悪しき者からもう救い出されているんだから、いるんだから。この賛美は私の賛美です。ハレルヤ。そして彼は最後23章でですね、最後迎えるわけです。ここも素晴らしい、ヤコブの神に油注がれた者の、者の告げた言葉、イスラエルの麗しい歌、主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。皆さんのうちにどなたが住んでおられます？神の霊です。その霊が皆さんを通して何を語るんですか？ご自分の言葉を語る、永遠の命の言葉を語る、麗しい言葉を語るんです。それを皆さんは語るために皆さんの口があるわけ。うちの旦那、うちの子供、あの姉妹、あの兄弟、ブツブツブツブツブツ。ノノノノノノ。私の口を通して主の霊が語る。皆さんね、皆さんは新約の預言者なんですよ。全員預言者なんですよ。ねえねえねえと主は言われます。あなたあっち行って、あなたこっち。違うて、新約の預言は何を語るの？命です。命をお互いのうちに語り込む、これが新約の命の務めなんです。私たちもこの最後のダビデのこの祈りを自分の祈りとすべきです。そしてこういう証を持って召されたら幸いでしょ。召される時ブツブツブツブツブツドナナナナ、このダビデのこの言葉で召されたら素晴らしい。私がですね、キングダムフェイスでお世話になったジョン・マッカイっていう人がいたんですね。で、彼は初めはガチガチのマシン学者だったんですよ。とはコリン・アカートのミニストリーに触れて霊に目覚めた。で、その大学の先生やったんですね、助教授かなんか。それも一切やめて、まあ、フルタイムのミニストリーに入った。で、3年ぐらい前ですね、まあ召されたんですね。で、その時の最後の彼の言葉、三つの言葉をですね語ったんです、主が見える、 Thank you Jesus、 Thank you Jesus、 Thank you Jesus。 これ彼は目覚めていった。その最後の言葉が人を生かすんですよ。ウォッチマンにも20年間、いわゆる共産党の牢獄にいて、で最後、まあ、彼も心臓の病気持っていて、 でトラクターでもってですね、山道をごとごと道をですね運ばれていく。救急車なんかないですよ、トラクターの上。そこで彼は召されて、その彼の、まあ、枕の下にですね一枚の紙が置いてあった。で彼は、最もいい宇宙における偉大な真理は、神の子が人となり、そして死んで3日目によみがえったことであると。これに勝る真理はない。このことのゆえに私は召されていくという、そういう置き手紙をしてあった。で彼が一緒にその収容所にいて、彼がどういう20年間の生活をしていたか分かんないんですが、あるそこの囚人がですね、最後にウォッチマン兄が自分のことを、祈ってくれて、でまあその囚人はイエスを受け入れたと。で彼がそういう証をですね、ウォッチマン兄のその囚人生活の、まあ、断片的な、情報をですねくれているわけです。我々はこういう隠れたところでの歩みが大事なんですよ。もうみんな目立ちたい人ばっかしでしょ。目立ちたい、目立ちたくない、むしろ隠れていた方がいいんです。そして最後に、最後に召されるときにどういう言葉が出てくるか、これは本当に主にですね頼って、やっぱ麗しい言葉を出しておいていけたら最高ですよ。ダビデの最後の言葉もそうです、そのオチマニの言葉もそうです、ジョン・マッカイの言葉もそうです。その人がイエス・キリストと神とどういう関係で歩んできたかが、その一言に全部凝縮されてくる。だからそこのところを目指して歩むべきなんです。我々目先の小さな問題がなんだかんだで振り回されない。最後自分が召される時に何て言って召されるのかというところに焦点を置いて、今この時の歩みをすればいいんですよ。ほんま絶対間違いません。本当にその時に Thank you Jesus, Thank you Jesus, Thank you Jesus と、で主のもとに行けるのはもう喜びであると、喜びである。我々にとって死はもうトゲを失っているんですから。皆さんね、一生懸命仕事してね、ああ今日も一日充実して布団の中に入る時っていうのは最高に嬉しいでしょ。ね、眠りにつくっていうのはそういうことですよ。私たち死ぬ時に死にたくない、死にたくないじゃなくて、ああもういい、ロークを解かれた、この世のロークを解かれ、この地上の幕屋を脱ぐことができると、で主のもとに行けるという、そこのところに全部が、我々の思いが全部そこに行っていたら、いいものを残すんです。地上のものに心を置いていたら未練が残る。だから我々はイエスのもとに行きたいんでしょ。行きたい。これダビデの最後の言葉です。最後の言葉。皆さんね、僕はお墓持ってます。もう自分の墓持ってる。で自分の人生の締めくくりはもう考えてるんですよ。最後のセリフも こっそりと封印しとくんです。さあそこでこのダビデのトーチ、これはですねちょっと時間がなくなりましたので、このところ後で見ておいてほしいんですが、イエスにあって成就しているんです。でこれ今日ちょっとね、系図の話について言おうと思ったんですけどね、時間がありませんので、まあ、次回お話しできればと思いますが、もう大事なことはすでに喋ってしまいましたね。一つだけ確認しておきます。ダビデは神殿を作ることを許されない。神殿を作ることを許されたのはソロモンです。ダビデがもしイエスだとすれば、イエス・キリストは何て言いました？この神殿を壊してみよう、私は3日で打ち立てると言った。ご自分が神殿だった。しかしイエス・キリストにとどまっていた霊は、イエスご自身だけにとどまることを良しとしたわけ違う。皆さんも神殿とするんです。 だから成就するのは誰が成就させるの？御霊です。皆さんを神と神殿とするのはイエスが天に昇って使わした御霊によって皆さんは神殿とされる。ソロモンってのはですから何を予表してます？御霊です。それによって私たちは今神の神殿とされる。そして神のキングダムが私たちのうちにある。神の王国が私たちのうちに植えられた。これは命とキリストの主権です。ですからこの命の中にとどまり、そして主権に服すれば服するほど皆さんは権威を帯びるんです。これによって皆さんは世に出て行った時に一郎と同じようにもう勝負した時に、勝負する前に勝負がつくんですよ。こっちのペースにはまるんです。どこ行ってもですから皆さんは勝利者です。そしてキリストを知る知識の香りを皆さんも通して放つ。どこ行ってもその香りが漂うようになる。これが新約の私たちの務めなんですよ。祈りましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。おお、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、ジーザス、ジーザス、ジーザス。主よ、私たちは今ダビデのゆえにこのキリストの王族のものとされていることを感謝します。すでに私たちは生まれました。これを無効にすることは誰にもできません。私たちは王家のもの、神の国の国民、祭司の体系であります。このダビデに対する契約、永遠の王権の確立はイエスにあって成就しています。神の約束、契約はすべてイエスにあってアーメンとされていることを感謝します。私たちはそのアーメンたるお方を持っています。ですから小さな自分、目の前の些細のことから目を離して、イエスが成し遂げてくださったご自分の命を通して勝ち取ってくださったこの修行に対してアーメンと唱え、あなたに栄光を期します。敵は私たちの問題を指摘し、目の前の事実、ファクトを指摘し、その中に私たちを拘束しようとするでしょう。しかし私たちは目に見えるものによって歩むのではありません。目に見えないもの、これこそ永遠のものであります。もうすでに成就していることを感謝します。そしてイエスは油を注がれた唯一のお方、 The Christ。 私たちはその体であるゆえに、頭に注がれた油がひげに滴り襟に滴り私たちのところに垂れてくることを感謝します。何か私たちは特別な人が御霊を受け、聖霊のバプテスマを受け、油塗りを受けると信じがちですが、この偽りをキリストの名によって捨て去ります。私たちは神の子であるゆえに、キリストの体の一部とされたゆえに、詩編133編にあるように、私の上に油が、かぐわしい油が垂れてくるでありましょう。キリストに注がれた油が 私の中に塗り込まれるでしょう。内も外も油で満たされることを感謝します。神は外側を見ることがありません。私たちの動機を見てくださることを感謝します。私は今まで自分の決起に流行り、また自分の何かでことを進め失敗し行き詰まったことがよくあります。それを主は教えてくださり、死と復活の原則にとどまるようにと訓練してくださっていることを感謝します。しかしそのような失敗ですら、もしそこに動機においてまことにあなたに捧げ、あなたのゆえにというものがあるならば、それは覚えられていることを感謝します。ハレルヤ。私のごくごく小さなその動機、ごくごく小さな願い、それを神は軽んじられることはないことを感謝します。そして荒野においてもあなたの御手の守りがあり、私たちはサウルに渡されることはないことを感謝します。あなたこそ私たちの救いの岩、我が砦、悩むときそこにある我が助け、この岩に頼む者は失望に終わることはないであろう、このイエスが今うちにおられることを感謝します。うちにおられるキリスト、外側のものを求めることなく、もっと内側深くに入り、霊の内なるキリストとまみえ、そのキリストの良き御胸に預かり、そのキリストを享受し、そのかぐわしい香りに預かり、キリストの御手自ら私たちのうちに油を塗り込んでくださることを感謝します。人間の目に訴えるようなものではなく、むしろ人間の目には捨てられたと見えるこの炭の親石、人間の目には決して立っとくはない、きらびやかでもない捨てられた石、イエスよ、あなたを思います。あなたの30年の人間生活を思います。どのような道との関係にあり、どのような霊的生活をし、どのような内的生活を送っておられたか、その反映があの3年半のミニストリーであります。私はミニストリーを何か方法によって、人間の手練手管によって行おうとしますが、しかし私とあなたとの交わりの繁栄であります。もっと深く深くあなたの魅力で捉え、あなたの懐の中へ私たちを導いてください。そのあなたとの関係交わり、これが私たちのミニストリーとして現れてきます。まことの奉仕者となるために命を知ることが必要であります。私たちは石の板に書かれた旧約の務めではなく、心の板に書かれた命の新約の務めに預かる祭司であります。キリストは命の力によりメルキゼデクに等しい大祭司とされました。その命のパワーを私たちのうちにインプラントしてくださったことを感謝します。今うちにこの命があることを感謝します。この命を育てます。そしてキリストの主権に服します。この時私たちは内側に神の国の拡大し、またあなたの権威を帯び、そしてあなたの御国を外へと拡大することができるでしょう。見よ、神の霊が私の口を通して語られる。その霊を受けるように、あなた方は新約の預言者であり、命の言葉を解き放つものである。あなた方がダビデのように語り出すならば、その通りになるであろう。あなた方は勝利を語るように、癒しを語るように、平安を語るように。なぜなら勝利者となり癒され、またあなた方輝くことは神のご計画である。神の言葉は 一度語り出された以上無意に戻ることはない。必ず言い送ったことを成し遂げる。神の言葉、神の言葉、内側に豊かに宿すように、キリストの言葉を豊かに宿し、そして詩と賛美と霊の歌によって神を心から褒めたえるがよい。あなた方は勝利者である。あなた方は神の王族のものである。手を挙げてください。お幻を得るよう、自分のポジション、自分の得たもの、自分がどのような存在であるのか、その幻を得るよう、あなた方は神の王族であり、祭司の体系であり、あなた方においてダビデの契約が成就されており、あなた方はキリストの主権に服するときにキリストの権威を行使するものとなるであろう。新約の祭司として、祭司として立ち上がるように、あなた方の歩みを損なう者は誰もないであろう。あなた方は行くところどこにでも勝利の香りが漂い、キリストの香りが漂うであろう。知恵と啓示の霊を受けよう。今霊のうちに幻を受けよう。あなた方が自分がどのようなものであるのか、どのようなものを持っているのか、どのような権威を与えられているのか、自ら見るように。勝利者の霊、征服者の霊を受けるように、王の霊を受けるように。神の良きもの、あらゆる神の富を全てに預かるように、お神の全ての身旨を受けるように、その身旨に自分の計画全てをチューニングするように、必ずなるであろう。 野球は人生であると、それゆえそこでプレッシャーを受け、また逆境、笑える圧力を受けることは運命であると、そこを淡々とくぐり抜けると、私は常にプレッシャーを受ける選手でありたい。お、私たちもこのようでありますように。私たちの運命はそういうものを必ず迎えるもの。しかし私たちは勝利者であります。どうぞちまちましたものにこだわることなく、この契約の中を大しく歩むことができますように。運命であります。勝利者となるこの運命を感謝します。